今年その、まあ、先週この前の礼拝もまた元旦礼拝もそうですが、まあ、特に神様のこの御言葉が私たちにとっていかにこう大事なのか、私たちがその言葉がなくては生きていられないというね、まあ、こういうことをいろいろ見てきました。まあ主イエス様もですね、旧約聖書を引用してこのマタイの4章4節にあるように、人はパンだけでは生きるのではなく神の口から出る一つ一つの言葉によると書いてあるとイエス様もおっしゃいましたね。この旧約聖書からですが、そのように私たちは本当に御言葉あるいは神様とのお交わりなしには本当に生きることはできないと、聖書は旧約聖書も新約聖書も主イエス様ご自身もおっしゃっておられますね。神様の言葉は私たちの人生に変化をもたらし命を与え、変化をもたらし、そして本当に神様自らですね、そのようなお交わりを私たちを愛しているゆえに求めておられます。で、今日もまたこれからもしばらくかなと思いますけれども、まあ、この聖書、神様のお言葉について見ていきたいと思います。まあ、今日は特に詩編の119編のその続きですね、この前は 1節から8節まで見たんですが、9節から16節見ますが、今日はこのところから神と歩むのに欠かせない御言葉、神と歩むのに欠かせない御言葉ということをですね、考えたいと思います。まずは9節から16節までお読みします。聖書の真ん中の1027ページになりますが、詩編の119編の9節からです。どのようにして若い人は自分の道を清く保てるでしょうか。あなたの言葉に従ってそれを守ることです。私は心を尽くしてあなたに尋ね求めています。どうか私があなたの仰せから迷い出ないようにしてください。あなたに罪を犯さないため、私はあなたの言葉を心に蓄えました。主よ、あなたは褒むべき方、あなたの掟を私に教えてください。私はこの唇であなたの御口の定め、あなたの御口の定めたことをことごとく語り継げます。私はあなたの悟しの道をどんな宝よりも楽しんでいます。私はあなたの戒めに思いを潜め、あなたの道に私の目を留めます。私はあなたの掟を喜びとし、あなたの言葉を忘れません。まあ、前回も言いましたように、この19編とても長いんですが、神様のお言葉についてですね、まあ、大きなテーマとしてずっと、まあ、続くわけですね。で、まあ、今日は特にですね、この神と共に神と歩むのに欠かせない御言葉について考えたいんですが、まあ、本当に私たちが神様と共に歩むこと、交わること、これが私たちの大きなゴールであり、まあ、神様もそれを願っておられます。ただそれは決して簡単なことではないのを私たちいろいろ悩むわけですよね。本当に神様と親しく歩むにはどうすればいいのか、そしてしばしばその道を外れたりすることもあり、まあ、悩むこともありますが、まあ、今日はですね、この中から、まあ、一つの大事なことですね、この御言葉の役割について考えていきたいと思いますね。神と 歩むのに欠かせない御言葉で、まあ、この神と歩むことは決して簡単なことではないと思いますね。まあこの9節から始めますとこのようにありますが、どのようにして若い人は自分の道を清く保てるでしょうかという質問から始まりますね。まあ清く生きることは私たちにとってなかなか困難なことですね。でそれは結局清く生きるということは、言い換えれば神様とお交わりを継続するということをも意味しますから、そのように私たちは清く生きるのにどうすればいいのかということですね。まあ、このように質問されるのは、結局それがこの私たちにとって困難である、難しさをゆえにこういう質問があるわけですね。でもちろんこれは聖書全体を見てもそういうことを覚えます。罪というのは大変大きな問題であり、創世記から始まり聖書の最後まで罪など、まあ、あるいは汚れたことなど、神様の喜ばれないことなど、いろいろこう取り上げられていきます。時々どうでしょうかね、皆さんレビ記をごめんなさい読んだことはあるかしら。そうしますとレビ記を読むとね、いろいろとこう、このように汚れます、あのように汚れますというのが、あるいはこのような食べ物は良くない、あるいはこういうものは汚れたものですとかいうこうことが実に多いんですね。でそう読むとですね、どうでしょうか、何か神様がとてもこう、まあ、なんていうかね、うるさいというかね、とにかく細かくてうるさいようにこう感じるかもしれませんが、でもそれは違うと思いますね。それは私たちに実生活、日頃の実生活を通してこの霊的なレッスンを与えようとしていらっしゃる、まあ、当時のイスラエル人にですね、それはどういうことかというと、私たちがいかに汚れに落ちやすいのか、そういうこう罪に落ちやすいのか、いかにこう神様とのお交わりを保つにこうそれがこう困難なのか、そんなふうに神様が実生活のさまざまな日頃のことを通して当時のイスラエル人にお召し合わせようとしていたような気はしますね。で、すいません、はい、でまあ、そういうような意味では、まあ、当然この御言葉にはどのようにして若い人は自分の道を汚れることができましょうかとかね、汚すことができますかとか、あるいは汚れを保てますかとか、そんなふうに聞いていないんですね。というのも、それはどうですか、簡単じゃないですか。すぐに私たちが神様の喜ばれない道をほっとけば案外ね、そういう道は私たちは走りますよね。まあ、罪の問題がね、生まれながらあるので、そうですよね。でこのところでは、どのように若い人は自分の道を清く保てるのでしょうかという質問ですが、まあ、この問題はこの若い時から、まあ、この問題に、まあ、悩まされます。ね、こう若い時から、まあ、私たちは罪人、生まれながら罪人としてこの世に生まれてきたので、で、まあ、そのような意味では小さい頃からですね、いろいろこう私たちはそういう罪を犯し、そんなふうに育っていくんです。で、まあ、そのような意味では、その正しく生きること、清く生きる、清く保つというね、この私たちの生活は まあ、実はこの若い人に限っての問題じゃないですその若いうちから始まりますけど、年を取ってもあるいは中年でも、まあ、どの時代世代でもね、私たち人間にとって、まあ、困難を覚えますね。まあ、私、まあ、この箇所ではそういうふうに取り上げてませんが、私の経験ではどちらかというと若い人こそ、あるいは自分の罪に案外敏感だったり正直だったり、あるいはこう認めようとすることもしばしばありますね。ある統計では年齢ちょっと覚えてませんが、14歳以下なんでしょう、ちょっと覚えてませんが、そのまあ、イエス様を信じるとそのパーセンテージが非常に高いんですね。でそれを超えると徐々にこう厳しくなっていくという統計もあるわけですね。まあ、もちろん幸いにお年寄りでも主イエス様を信じることはできますから、それは嬉しいことですが、案外注意しませんと次第に心が固くなになったりということもあります。あるいはその自分の罪を認めようとしない、まあ、信者の中でも次第にこうなんていうか、こう私は 長年こうクリスチャンですからもう大丈夫ですというこういうことでもないと思いますね。長い間クリスチャン生活をしてもその心が冷えたり神様から遠ざかったり、あるいは罪について鈍感になったりということもあり得るわけですね。だから、まあ、ここでは若いというようになってますが、若い人になってますが、実にこのどの年齢問わず問題であり、またある意味このイエス様を信じていても信じていなくても問題ですね。すなわちその清く生きることはクリスチャンもやはりいろんな意味で悩み、その罪ゆえに神様との交わりが親しさが欠けることもあります。まあ、この箇所では10節続いてみますと、私は心を尽くしてあなたを尋ね求めています、どうか私があなたの仰せから迷い出ないようにしてください。まあ、ダビデも神様を信じており、まあ、自分の罪を主の前に認めています、そして許しを願ってますが、でもこのような特に後半のどうか私があなたの仰せから迷い出ないようにしてくださいというこのところを見ますとですね、神様の御心から迷い出る傾向が私たちにあるわけですね。そういう傾向があり、でダビデもそれを経験しているのでこのように祈っていらっしゃるですね。で私たちも本当にこの清く保つには本当にこの神様の御助けなしにはできないわけですね。で私たちがこのように続けて主にお仕えするにはですね、続けて主に頼る必要があります。ですからまあこの10節の前半では、私は心を尽くしてあなたを尋ね求めていますと、とてもいいことですよね。本当に心から神様を尋ね求めている、これは大変ありがたいことなんですが、じゃあそのように心から求めているから安心できるかというと、やはり弱いですね。私たちは神様から注意しませんとその思いが、その仰せから神様の教えから迷い出るこの傾向があるので、それについてこのダビデはそのように主に祈っています。まあ、そういう意味ではこの神と共に歩むことは決して簡単なことではない。でもやはりその神と歩む時にやはり聖書は欠かせないっていう、このことはこの箇所また他多く取り上げているように思いますね。 ですからどうすればよいのかと、ね、まあ、問題を見ましたね。なかなか神様と共に歩むということは簡単ではない、楽にそうできるわけではない、まあ、じゃあどうすればいいのかということで、また9節見ますと、まあ、この質問に対してどのようにして若い人は自分の道を清く保てるでしょうか、はい、その質問ですが、答えはあなたの言葉に従ってそれを守ることです。この御言葉を守ることによって清く保てるということですね。まあ、神様はこの御言葉に従うことによってですね、神様は本当に私たちがこのように素直にまた心からこの神様と共に交わりを保とうとする、その願い、その思い、清く生きようとすることを喜ばれます。主はその私たちとの交わりを願っておられます。そしてそのお交わりが罪によって隔てられることは主にとって悲しいことですね。心を引き裂くこう思いで悲しいことです。ですから私たちがこのダビデのように、あるいはね、このようにこの質問をすると、主はそれをですね、御言葉ですと答えてくださいますね。お言葉による、あなたの言葉に従ってそれを守ることです、ね、本当に私たちがそのお言葉を行う、で例えばヤコブの手紙ではお言葉を行うものになりなさいと命じますね。ですから私たちは当然このように御言葉を説教を聞いたり、まあ、あるいは御言葉を読んだり学んだりしますが、単なるお勉強じゃないんです、まあ、単なるお勉強というとちょっとまずいのかもしれませんけど、おそらく勉強そのものも本来ね、実行に移すのがね、そうだろうと思います。でもことに聖書はそうですよね。ただいろいろとこの知識を蓄えて、あ、そうなのねっていうふうなことじゃなくて、それを実行に移すことが、まあ、重要ですね。だから私たちはそのように御言葉を行うもので、私たちがそのように聖書と接しながら神様との交わりを深めていけば深めていくほど、やはり私たちの罪が明確に見えてくる。そしてその時に御言葉にあるように、まあ有名な箇所ですね、第一ヨハネの1章の9節ですが、もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいますと。この第一ヨハネ、ね、神様が私たちを、第一ヨハネ1章9節ですが、その私たちの罪を、まあ、許してくださいますね。喜んで許してくださいます。その罪を告白すれば、許しを求めれば、まあ、そのような意味では私たちは神様の御言葉とによってそのように保つことができる。すなわち神様の言葉を読む、まあ、そのことについて考える、そのことを実行しようとするというようなことですね。で、まあ、さっきも見ましたが、10節の前半には、私は心を尽くしてあなたを尋ね求めてますということがあります。まあ、どうすれば私たちはこう神様との交わりを保てるのか、この歩みをのために何が必要なのか、まあ、今日は御言葉ということですが、その御言葉においても心から神様を尋ね求めることですね。結局なぜ私たちが御言葉を読んだりそれに沿って歩むのか、それは、まあ、例えばこの9節の箇所でも、自分の道を清く保てるでしょうかというですね、どのようにして保てるかという質問なんですが、これは単に 何でしょうか、きちっと生活ができることが最終目的じゃないんですね。それは神様とお交わりを深めるというのが目的です。で、神様とのお交わりを深めるにはやはり清く生きるというのが前提であり、本当にそのような中で私たちはより神様を親しく知り、より深その関係が深まり、よりそのような中で私たちは神様からの祝福をいただいたりというようなことを見るわけですね。ですから前回見たのが19章の1節からですが、2節3節では、幸いなことよ、主の里しを守り心を尽くして主を尋ね求める人々、まことに彼は不正を行わず主の道を歩むとありますね。結局私たちはなぜこのような道を目指すか、いろいろ言えますが、一番は神様とのお交わりを深める、神様をより親しく知るというようなことですね。心から神を尋ね求めること、心といいますと、それは単にこういろんな取り決めがあって、私たちが聖書はこう言ってるからじゃあこうしますとかじゃなくて、心からそれを願う、心から主を喜ばせたい、心から神様を求める、すなわちその関係を深めていきたい、こういう心のことですね。ですからそのような従順、単なるこう義理、神様からいろいろよくされてるから お返ししないとなっていうのではなくて、本当にこの愛に基づく、主を愛するから、主を喜ばせたいからですね、そのようなところですね。本当に私たちがいかに愛されているのか、そしていかにその親しい交わりが私たちにとって嬉しいのか、そして何とかそれを保ちたいという、そういうところから来るわけですね。心から神を尋ね求めることによって、私たちがこのようにお交わりを継続できるわけですね。そのような心が必要です。また、その続きますと11節ですが、あなたに罪を犯さないため、私はあなたの言葉を心に蓄えました。神の御言葉を心に蓄えることによってですね、これも大事な一面ですよね。本当に心から神様を探し求めますが、尋ね求めますが、本当にその心にこの御言葉を蓄える、すなわちその御言葉を心に蓄えるというのは、具体的にきっと暗記も意味しますし、15節では、私はあなたの戒めに思いを潜め、あなたの道に私の目を止めますと。思いを潜める、これは本当にこの瞑想する、神様のお言葉について深く考える、いろいろこう深く考えさせられる、こう聖書を読むときに、ただ単にこうパッと読むのではなくて、その自分に当てはめながら、そしてその自分の生活に照らし合わせながら、そしてそのよく考えながらこう読むことが重要ですよね。で、そういう心をその戒めに思いを潜める、深く考える、そしてその自分の日常生活にそれを当てはめそのように生きようとする。14節でもこのようにありますね。私はあなたの里しの道をどんな宝よりも楽しんでいます。だから神様のお言葉を宝とする、ね、本当にそれを大事なものと考える、本当に私にとってこう本当にこう大事なもの、こうそれをかけてはならないというね、そこにこう宝として思うというですね、こういう面も本当に神様のお言葉を心に蓄える、あるいは 心から神様を求めるところにあるわけですよね。また16節でも、私はあなたの掟を喜びとし、あなたの言葉を忘れません、ね、このやはり神様の言葉を喜びとする、ね、でその喜びとするところにやはりそれを忘れない鍵もそこにありますよね。私たちが本当に、まあ、喜ぶもの、愛するもの、心はこう満たされるもの、すぐに忘れませんね、そこに何かこう惹かれて、そしてそれにその影響をですね、強く感じてその中に生きようとするわけですね。で、まあ、そのように考えるとどうでしょうか。私たちはお言葉に対してそのように言えるでしょうか。本当にこの神様と共にですね、本当に切に歩もうと、心から神様を尋ね求めているのか、本当にこの言葉を何よりもの宝と思っていらっしゃるのか、その御言葉を自分の人生に当てはめ、そしてそれを本当に深く考えてこうそれに沿って歩もうとするのか、もうこのような諸々のことを通して神様が働かれて、お言葉を通して私たちがこの9節にあるように、どのようにして若い人は自分の道を清く保てるでしょうか。それはあなたの言葉に従ってそれを守ることです。ですからこの聖書の聖書は確かにそのように私たちに働きますが、でもそのようなこう取り組みが必要ですね。聖書へのこう私たちの姿勢、その心の取り組み、これがないと、ただ単にこう聖書を読んだだけでは、そういう本来の神様のそのお取り扱い、神様の本来のお言葉の、お働きがそのようにうまくいかないことが実に多いかと思いますね。私たちみんなそれを時として悩んだり、あるいは経験し悩んだりするだろうと思います。私も含めてですね。で、下手するとそういう意味では、じゃあ聖書を読んでみたけどあまりこう何もなかった、何もこう感じなかった、何もこう、それによってこう特に変化がなかったので、まあしょうがないかなっていう感じでね、片付けてしまう人もいるかもしれませんが、やはりその読み方、そして取り組み方、私たちの心が大事ですね。それがなかったらなかなか神様が思うように働けない、働かれないというね、ことをぜひ、まあ、覚えていただければと思いますが、さあ最後にですが、これを続けるにはどうすればいいのか。すなわち、まあ、今日はですね、この神と歩むのに欠かせない御言葉を見てますが、結局御言葉をこのように、心から、まあ、心を持って神様を求めながら読み、そして心にこう当てはめながら、そしてこのそのことを深く思いながら、それをこう実生活にこう当てはめながら、こう日頃歩もうとするとき、じゃあこれを一体継続できるのか、ね、一時できてもそれが継続できるのかということなんですが、これを続けるにはどうすればいいのかということですが、まあ、まずはですね、神に頼り続けるということがまずあると思いますね。まあ、聖書至るところを見ますと、本当にこの神様に頼る、まあ、信仰ですね、信頼する、このことが大きなテーマですね。で、この詩編の中でもそうであり、まあ、あるいはこの9節から16節のこの箇所でもそのように感じます。この著者は本当に神様に叫び求めてます。助けを神様に頼ってますね。だから私たちはその正しく歩むときに、 そういう中で神様に頼らなければならない。すなわちこのさっき見たように私たちの心は神様の仰せ、この神様の教えから迷い出やすいんです。そういう傾向がありますので、そういうことにならないように私たちは本当に主に頼らなければならない。まあ、罪の性質を持ってますね。ですから本当に心がすぐこう御言葉から迷い出やすい、そこからこう思いが離れていきやすい。でそうならないように私たちは本当に神様に、神に頼り続けなければなりません。で、まあ、神様の御助けがなければ、たとえ私たちが神様を本当にこの十節にあるように心を尽くしてあなたを尋ね求めていますというのが今日でも、それが明日続くとは限らないですね。それを私たちは明日も続くためには、今日も明日もそしてその次の日も主に頼り続けなければならない。主の御助けが必要です。まあ一つ時にあることかと思いますが、まあ、私たちがその神様と共に歩みながら、まあ、ことがうまくいき、まあ、いろいろと神様の規定に沿って歩めるときに注意しないといけないのが傲慢になりがちですね。すなわち、ああなかなかよくできているというふうな思いが私たちの心の中に働いてしまう。で聖書を見ますとですね、傲慢というのは本当に一番大変な罪ですね。私たちが本当に謙遜ではなければなりません。謙遜に、その傲慢というのは私たちの神様との歩みを一番こう邪魔しますね。謙遜に神様のに信頼し、この神様の御助けなしには私は続けて心から神様を尋ね求めることすらできない弱いものなんだっていうね、こういう思いを絶えず私たちは覚え、そして続けてこの主に頼る必要があります。そういう意味では私たちは聖書を読むにも暗記するにも、そのことを思い潜むにも、そのことについて深く考えるときにも、神様に信頼しつつ読む、暗記する、あるいはその深く考える、すなわち神様の御助けの中でそれを行うということが大事ですね。まあ、具体的に言いますと、例えば、まあ、祈りを持って、すなわちこの今日御言葉を読みますが、助けてください、お言葉が本当に私の心に響き、そしてこう主についてもっと深く知ることができるように、あるいは罪が示されるように、こうそんなこう祈りを持って聖書を読むことですね。まあ、神に頼り続ける、まあ、非常に似てますが、神様に助けを求める、求め続けるですね。本当に私たちが主に信頼するならば、それは祈りにつながりますね。神様の御助けを祈る、そしてあるいは神様の御助けを意識して感謝をする、ね、本当に神様の御助けを感謝します、ね、この言葉から示されたことを感謝します。たとえ言いたいことでも、このことは罪ですよとこう示されても、それを感謝する、神様のお言葉、神様のお働きを信頼し、そしてその御助けを求め、祈り、そして感謝するんですね。まあ、この十節でもそうですね。さっきも言いましたように、どうか私があなたの仰せから迷い出ないようにしてください。ダビデはそのように祈ってますね。私たちも祈るべきですね。あるいは11節でも、私はあなたの言葉を心に、ごめんなさい、11節ですね。この そう、12節ですね。主よ、あなたは褒むべき方、あなたの掟を私に教えてください。だから私たちは聖書を読んでも理解できない、あるいは正しく理解できない、正しく理解しないこともありますよね。ですから神様の助けは必要です、ね、私、あなたの掟を私に教えてください、ね、私は聖書を読みます、でも分かるようにしてください、助けてください、その私の心に必要なことを教えてくださいっていうね、こういうように私たちも祈る、祈り続ける、助けを求め続けるというねことが大事ですね。まあ、次のセクションになりますが、18節では、私の目を開いてください、私があなたの御教えのうちにある苦しいことに目を留めるようにしてください。御言葉に素晴らしい、苦しい、その素晴らしい教えがいっぱいありますが、でもそれを私たちは見落としてしまったり、あるいは気づかなかったり、そのままこうパッと読んでこう響かなかったりしますよね。ですからそういう意味では、その目を開いてください、心を開いてください、そのことが私に届くようにしてくださいっていうね、神様のお言葉は多くの御約束で満ちておりますが、神様の御助けなしには私たちはなかなかそれを読む時にも思う時にも、その本来の働きを得られないので、だから私たちはその助けを神様に信頼続け、そして助けを求め続けるわけですね。そしてまあいろいろいっぱい言えると思うんですが、最後にですが、この神との歩みに立ち返り続けるということですね。まあこのようなメッセージをする動機としては、このシリーズの動機としては、私たちがこの新しい1年、2020年よりこう神様と親しく歩む、忠実に歩む、そういう1年にしたいわけですね。まあ、もしかしたらそのような意味で、今年新年に入り、私は今年は聖書をもっと読もうと決心し、そのように取り組み、まあ、あるいはうまくいっているかもしれません、あるいはすでにうまくいってないのかもしれません、わかりませんが、もしうまくいっていればそれはありがたいことですが、しかしながら私たちは本当にすぐ心が迷う、迷い出る、そういう弱いものですね。ですから、まあ、私たちは本当にそのように主に従いながら、御言葉を読みながら、お交わりを深めようとしながら、ついつい何かがあって、そして神様から心が遠ざかってしまったということがしばしばありますね。で、そのような時に私たちが本当にすぐに気づかれて、すぐになるべく早いうちにこの神との歩みに立ち返る、そしてそれを続けるということが大事ですね。諦めてはいけません。神様の御約束、神様はその私たちを助けてくださると約束しておられます。その約束を私たちは固く信じなければなりません。神様は、まあ、実に私たち以上にその交わり、親しい交わりを願っておられます。私たちの心は時には双心かもしれませんが、神様は一心に私たちのお交わりを願っておられますね。だからそれを私たちは忘れてはなりません。まあ、一箇所、ローマ人の手紙の8章ですね、ちょっと見ますと、まあ、8章はとても好きな箇所ですね。まあ、8章の32節ですね、302ページになりますが、ローマ書8章32節ですね。 まあ、31節から読みましょうかね。ではこれらのことからどう言えるでしょう。神が私たちの味方であるなら誰が私たちに敵対できるでしょう。302ページローマ書8章ですね。31節32節。私たちすべてのためにご自分の御子を抑え、ご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方がどうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょうということですね。結局どういうことかと言いますと、まあ、私たちが神様の子とされるために私たちの天のお父様は御子イエス様をこの世に使わされた。でしかもその世に使わされただけではなく十字架に使わされた、すなわち死に渡された。愛する一人子を私たちの身代わりとして死んでくださったんです。天の神様がそれをそれほどまでに私たちの救いのためになさった。その救いというのはどうでしょうか。あ、私の罪許されていつかは天国に行けるよねという、まあもちろんそうですけど、でもそれだけじゃないですよね。いや、それはすなわち天国そのものも神様との交わりが中心ですよね。すなわち神様との交わりのために、その交わりの道を開くためにイエス様を犠牲にしてくださったというわけですね。で、そのような出発なので当然最後まで私たちを必要を与えてくださいますよということで、まあ、私たちが本当にこのお交わりが保てるように主はこのあの手この手を尽くし働かれるわけです。だから私たちは遠慮しないで、迷子になってもすぐに主に悔い改めてその歩みに立ち返る、そしてそれを続ける。すなわちそれが何回起こってもそうし続けることが主の恵みですね。もうね、こういうのをもう、ま、いつもやってますからもうしょうがないよねって言ってこう諦めちゃいけませんね。神様は諦めませんよ。私たちも主と共にですね交わることを主は願うことを覚えてですね、御助けをいただきながらそのように歩むべきです。神との歩むことに欠かせない御言葉だから、今日見た箇所では、本当に聖書がその鍵となりますが、その聖書は鍵となりますが、ただ、なんとなく聖書と接するのではありません。それはやはり心から御言葉を求める時に神様が働いてくださいますね。神様は私たちとの交わりを願っておられます。罪はその交わりを隔ててしまいますが、この罪という問題は若い人にも、あるいは年配でも 中年でも、まあ、どこでも、ね、私たちは罪との戦いがありますね。でその世の中で本当に私たちが主イエス様を救い主として信じても心が神様から遠ざかりがちです。ですからそういうような私たちですが、神様がそのような私たちのためにお言葉を与えてくださいました。その御言葉を通して私たちが主に立ち返る、そして日頃の私たちの生活の中にそれを中心に置くことによって神様とのお交わりを保てる、そういうことですね。そういう意味では私たちはそれを読み、それについて本当に深く考えたり、まあ暗記したり、ね、そういう中で 私たちは本当に天のお父様と共に歩むことを主は願っておられますね。ですから私たちはそのように目指しながらも自分の弱さを覚えて主の御助けをですねいただきながら歩んでいきたいと思います。まあ、今年1年ですね、このアガペ聖書バプテスト教会、私たちの教会を挙げてですね、もっとこう親しく主と歩むものとなれればと思います。まあ、その鍵はやはりお言葉、そして私たちのこのお言葉に対する心の持ち方ですね。ぜひそのように私たちも一人一人この主との交わりをですねもっと深めることができるように祈りたいと思います。最後に祈ります。愛する天のお父様、今日もこの詩編の119編の中から見ましたが、本当にこの私たちは弱く、なかなかこの清くその歩みを清く保つことが困難です。しかし主はそのような私たちのためにお言葉を与え、そして私たちに働きかけてくださることを覚え感謝いたします。どうか私たちもそのような中で心を一つ一心に神様主のそのとの交わりを求め、お言葉を本当に宝と思い、お言葉を本当に深く考えながら日頃歩み主との交わりを深めていくことができますように。弱いこのものでしばしば迷うものですが、主はどうかそのような私たちを顧み、その交わりにまた導き入れてくださるように願います。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。